皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉に耳を傾けるひとときの時間を過ごしていきたいと思います。まず今日の聖書箇所をご一緒に、簡単にまとめてみたいと思います。ここでは神様が私たちを作られたということ、神様が陶器師であられ、また私たちはその作られた器であることが書かれています。そして私たちは皆もともと滅びるべき器だったんですけれども、しかし神様が寛容を持ってまた忍耐を尽くしてくださったおかげで、私たちが救いに導かれ、またこうしてユダヤ人も異邦人も救いに導かれるという素晴らしい御業が起こっているということをパウロが解説しています。
ローマ人への手紙9章19節から29節。陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれる。
ではここから神様はどのようなお方であるかをご一緒に探していきましょう。24節から29節を見てみると、ここで神様はただ一方的に私たちを憐れんで救ってくださったお方であることがわかります。ここの今日の聖書箇所から私たちはどのような存在であるとパウロは言っているか探してみることがいくつかできます。まず一つは22節にあるように、滅ぼされるべき怒りの器でした。滅びるようなもうボロボロの器で、もう捨てる寸前なそのような状態だったということです。また25節を見ると、神の民でないものでしたし、また神様が愛さなかったそのようなものでした。また29節を見ると、ソドムとゴモラのように滅ぼされてしまうそのようなひどい罪を犯した罪人である、そのような存在でした。しかし神様はご自分でそれを捨てることもできますし、またこう全部壊してしまうこともできる、そのような主権を持っておられる創造主、作られたご自身であるので、私たち器、作った器をどのようにしても構わないんですけれども、しかし神様はこのようなボロボロで、使い道がないような、本当にこう怒りの対象であるような私たちを憐れまれて、ただ一方的に忍耐されて、私たちが救われる道を用意してくださいました。それがイエス様の救いの道だったんですね。ですから私たちは、逆に言うならば私たちはただ一方的に、ただ神様の憐れみによって、ただ本当に神様によって救われた、そのような恵みの中を生きるものであることがわかります。19節や20節を見ると、この神様の計画に対して不平不満を言うものが、出てくるんですけれども、まあこれは一般的にはユダヤ人たちの言葉なんですけれども、私たちは神様に文句を言う立場にいるかというと、そうではないということをパウロは繰り返し語っています。このように文句を言うことができるのは、神様が、誰が神様にこんな計画をしたんだったら、誰が神様に逆らえるだろうかというのは、私たちがちょっとは 良くて、ちょっとは神様の前に良くていい器で、神様が選んで当然なのに、神様が選ばない時には文句を言うことがもしかしたらできるかもしれませんけれども、そうじゃないんですよね。私たちはユダヤ人であれ、異邦人であれ、すべてがこの怒りの器でしたし、また滅びるべき器でしたし、トノムやゴモラのように堕落して、また悪をどうしても犯してしまう存在で、もう滅ぼされるしか道が残っていない、そのような存在でした。誰一人として、罪人でない人はいないというふうに、パウロはこの書の初めの方ですでに語っている通りです。しかし、ただ神様がこの手を離さないでいてくださったので、そしてまた私たちが救われる道を神様ご自身が用意してくださったので、私たちはこうして今救われて、また本当に神様の憐れみの器として自分自身を示すことができていますし、また私たちの人生を通して神様がどんなに愛のあるお方か、憐れみ深いお方であるかを伝えることができるようになったわけです。ですから私たちは本当にこの神様の恵みにまず感謝を捧げたいと思いますし、また神様ご自身がこの手を離さなかったおかげで今の私たちがいるんだということを覚えて、心から神様に感謝をしながら、また今の神様から与えられた新しい人生を喜んで生きていくことができるようになったことを感謝していきましょう。また、神様はそれでは今はどうされているのでしょうか。22節と23節、また27節を見るならば、神様は今も忍耐しておられ、また今も手を差し伸べておられて、今もこの滅ぼされるべき怒りの器である私たちを救おうと引き続き、願っておられます。また27節にもはっきりと残されたものがいるということが書かれています。私たちを決して諦められなかった神様は、他の人々のことも諦めておられませんし、またずっとその手を離さずに掴み続けていてくださいます。いつも私たち一人一人神様のところに戻ってくることを願って、今も忍耐をし続けていてくださっているんですね。私たちもこうして神様の忍耐によって、神様が諦められなかったことによって救われたのですから、私たちもまた神様と同じように周りの人々を諦めない決心をしたいと思います。私たちは神様に習って、神様が今も忍耐して、また救われる魂をたくさん起こしたいと願っておられ、また計画しておられる、その心を、同じ心を持って周りの人々を救いに導く働きに携わっていきたいと思います。そうするならば、23節にもあるように、神様はそのことを通して、たくさんの人々が新しく救われることによって、神様の豊かな栄光を私たちに見せてくださると約束してくださっています。何よりも残されたものがいると神様が宣言されて、また手を差し伸べ続けておられる限り、私たちも諦めないで神様と一緒に、その一人一人の救いのために祈り、また救いの手をできることから始めていきたいと思います。今日も救われる魂のために祈りましょう。また私たち自身も神様が諦めなかったことによって救われている、そのことを覚えて、誇ったりまた自慢したりせずに、心から感謝をしながら一日を過ごしていきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ主よ共にいてください。主を知らない民に
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。